心理カウンセラーの井戸端会議。
こんにちは、心理カウンセラーの武田です。本日の心理カウンセラーの井戸端会議は、きっちゃんこと小室千鶴子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、きっちゃん、いよいよ、はい、もうすぐ4月ですけれども、
はい、
ね、私たちが講師をさせていただいている脳科学&認知行動療法士コースがまたスタートになります。
はい、はい、そうですね。
もう今その直前ということなので、はい、きっちゃんとだったらこの話だろうと
そうですね、もう待ち遠しいです ね、
ね、本当に東京ビジネスカウンセラー学院のコースの中でもすごく好評をいただく内容のコースの一つだなってやらせていただいてて思うんで、そう、そういえば、きっちゃんが、私たちのこの学院に入ってきてくれたきっかけもここからじゃなかった？
そうです。入った時に、ちょうど次開催するのが脳認知、脳科学認知行動療法士コースだって言われて、なんか、まあ通常はセルフコースから始めるのかなと思ったんですけど、はい、もう先生すぐや始めたいです。で、そこから入ったんですよね。
ね、そうですよね。
はい。
うん、今もフル活用をしてくれてると思うんですよ。ご自身の人生にも、お仕事の上でも、すごい使ってくれてると思うんですけれども。
こんないい買い物はないなってぐらいの人生の宝というか、やっぱりね、高い何かを買っても、押し入れに入れっぱなしだったり、はい、ね、使えなかったりとかっていうことじゃなくって、この脳科学認知行動療法を学んで、自分に認知行動療法を使えたこともそうですし、カウンセラーとしても認知行動療法ができないと、なんだかとっても、不便
そうね、不便、不便。
できることはできると思うんですけど、便利ですよね。あった方がいいですよね。
この言葉を分かってると、本当に早いし、脳の中で、その人の心の中で何が起こってるのかっていうのを正確に見立てるっていうのに使えますよね。
はい、そうですよね。だからもう本当にいい買い物したなって、やっぱ人生の、とってもいい買い物した、ナンバー、なね、なんか3みたいな中にも入りますね、私は。
素晴らしい。
本当にいい買い物しました。
なかなかこう、本当価値観とか思い込み信念みたいないろんな言い方しますけれど、
はい。
なんか、ちっちゃい頃からそうとしか思えないっていう認知を変えるってできんのって感じじゃないですか。
もうできるのというか、あるのっていうか、まず、最初に自分にそんな偏ったものとか、信じ込んでたものがあるってことに、
もう気づいてなかった。そっか、もうそこに気がついてないところから、確かにそうだね。
なんか、何の不自由なく自分、なんか、不自由なくとか、いろいろ不自由はあったんですけど、そこに不自由があったとは思わなくって。
だって、不自由がある状態が普通だったから、それが普通だと思って、てますもんね、私たちってね。
あ、そんなところにあるんだっていうのが面白いほどありますよね。
確かに。じゃあ、それを見つけるっていうことから、
はい。
今、不自由があるっていう、不自由がないとかっていう話になったけれども、
はい。
何でしょう。私たちって、正常と言われている状態に戻ろう、戻ろうっていう、なんだろう、生きる機能が備わっているわけですよ。
はい。
物理的にも、身体的にも。
はい。
で、行き詰まってるなとか、不自由があるなとかっていうのは、正直、自分しか体験したことがないから、分かってないことっていっぱいあるじゃないですか。
はい。
なんか嫌だなとか、なんか辛いなは分かっても、それが、だいぶおかしいよとか、だいぶ歪んでるよ、不自由してるよっていうことかどうかって、自分一人では気がつけないじゃないですか。はい、なので、そのいろいろ学んで、私不自由だったんだ、辛かったんだ、そこから脱却するってこうなるんだって、頭で分かっても、その不自由な状態が、ずっと何十年も、普通だったので、それを脳細胞はというか、私たちの体は、心は正常だと思ってるんですよ。
そうですね。
だからその正常を 守らなければいけないっていう、ここが頑固さにつながって、なかなか変われないというか。
そうですね。だってそれを変えようなんて思ったこともないし、変えた方がいいって言われてもどこかで、え？本当？みたいな。もう、でも変わった時に、そういうことだったんだって。
本当ですよね。
ああ。
そう。だから、初めて変化ちょっとしたときに、不自由だったんだ、みたいな。私に問題があったんだ、みたいな気づきがあって、で、大きく変わろうとするんだけれども、大きく頭では学習して分かっても、そうやって細胞が、魂レベルで、その正常が不自由さにインプットされちゃってるので、なかなかそこから一人で、なんか自力で意志の力だけで変わるっていうのは難しいところ、こういろんな心理学っていう道具を使ってカウンセラーの力もちょっとお借りしたりすると、あら不思議、変われるのね、みたいな。ここがすごいところだなって思うんですよね。
ねえ、本当ですね。なんか、ある意味、別人になっちゃったぐらいな行動も出てくるっていうか、
そうかもね。
周りも気づくぐらい、なんか、私、それで言うと、なんか、視聴者の方は、えって思うかもしれないんですけど、まあ、いろいろね、認知、行動療法学んで、私は柔軟になったわけなんです。とってもガチガチだったものが柔軟になった中で、一つチャレンジしたのは、靴を揃えて上がる？靴は揃えなさいって教わったと思うんですよね。で、なんか別に靴を揃えるのは気持ちいいし、揃えるのはきっと、まあ、世間一般的にもそういうことを、正しいと思ってる人も多くいらっしゃると思うし、別に間違ってもないと思うんですけど、ただ、なんか私の中にその靴を揃えるが別に大きな問題を起こしてたわけじゃないんですけども、靴を揃えない人はどこかでちょっとお行儀が悪いんじゃないかとか、靴を揃えない人は何々だみたいなのがあるってことがあるなと思った時に、あ、これわかりやすいから私靴揃えないってやってみようってやったんですよ。もうこれをもう行動から変えようと思って、靴揃えないなんて今までなかったんですよね、何十年も。
なるほど、
家族の靴を、もう、ああ、もうまた揃えてないとか言いながら、靴を揃え
そった か、自分の
り、
だけじゃなくって、みんなのを揃えてあげてたんだ。
そうなんですよ。もう言ったのにって。で、どうして揃えた方がいいかも説明してるんだけど、なかなか定着せず。でも、うちの子たちとか、まあね、家族、みんな揃えてなくても別に人間的に大きな問題あるわけじゃないなっていうのも思うし、もうそれ全部やめて私も揃えないで上がったら、靴揃えないって楽だなっていうのとか、私なんか靴を履いたまま家に上がると事故に遭うみたいな、土足で、そういう教えとか、新しい靴をそのまま履いたまま外に出ると事故に遭うみたいな、そういう、なんかしつ
そう
けも
で
さ
す
れた
か。
んですけど、靴履いたまま外出ちゃおうかなとか、いろんなことをやっても何にも起きなくって、自分自身にもの人格にも何も変わらないし、他人にも何も起こらないし、何か別に靴を揃えない人を見たからって何とも思わないというか、大したことじゃないかもしれないんですけど、私にとっては大きな変化だったんですよ
本当
ね。
だね。ちょっと、すごいチャレンジな行動を起こしてみたってことだよね、それ
そう
ね。
なんです。もうこんなに肩、なんか両手に荷物持ってるのに靴をわざわざ揃えていた私が、靴揃えないで上がるって楽だなとか。まあ、よそ様のお家に行ったら揃えた方が、もしかしたら気持ちがいいから、それはやろうかな、みたいな。あ、こんなに、こう、柔軟になるって行動まで楽になるんだな、っていうのが、まあ、靴を揃えるだけじゃなくて、なんか日常のいろんなところに波及してって、すごくなんか、楽しい。生活が楽しいっていうか、やらなきゃいけないみたいなことがなくなってきた。
なんか窮屈に生きてたのが、楽しく楽に毎日が過ごせるようになったっていうこ
そう
とだ
です
ね。
ね。
別にこれ、決してきっちゃんは、靴を脱ぎ散らしかしなさいなんてことを言ってるわけでは全くなくって、
そうなん
ね、
です。
本当に、揃えたければ揃えればいいし、それこそよそ様に行った時とか、ここでは、揃えるっていうことの方が、 お互い気持ちよくいられるだろうと思えば、やりたければやればいいわけであって、ただ、お荷物いっぱい。今、ちょっと靴を数分揃えなくったって、今ちょっと脱ぎ散らかしたからって、別にどうってことないよねっていうところでまで、ケースになることなかったんだってい
そう
う。
ですね。そんな
そ
時でもこう後ろ向きにこう脱いで 揃
なん
え
か、
てあげて。
腱鞘炎になりそうだよね。
そうですね。それだけ、だからそれをする私っていろんなとこですごく生きづらかったんですけど、認知行動療法するといろんなところで、あれ？これって別に決
そん
ま
な
り
こと
事
ない
じゃ
よ
ない
な。
よね。うん。先生どうですか？なんかありましたか？なん
い
か
や、
認知が変わ
もう、
ったこ
いっ
とと
ぱいあ
か。
りますよ。もう、そんな語り出したら、本当
キリが
に、
ない。
キリがないぐらいあって、
は
私、これ、きっちゃんにも話したかもしれないけれど、
い。
大学生の頃、
は
お付き合いしてる人との会話
い。はい。
で、もうなんか、白黒はっきりしないのが嫌なのよって言ったことがあるのよ。
ああ、は
た
い、
だ、お相手さんに、君にはグレーがないの？って言われて、なんだそれと思って、思ったんですよ。で、私は社会人になってから心理学を学んで、こう、白黒思考とか認知の歪みとかって学んだ時に、あれ？私おかしいのはお相手の方がなんか変な人だなと思っちゃってたけど、その日ね。私の方がよっぽど認知が歪んでたって話じゃないかって思って、なんか、こういろんなことを皆さん、教えてくれてたのに、私ったら頑固になって、私が正しいと思い込んでて、本当にごめんなさいみたいな気持ちになったことが、いや、本当山のようにあって、
山のようにね、
なんかそういうのも一つ一つ書き換えてきたなって、で、書き換えていくためになんか、肩肘張ってたのが、やっぱり楽になってったなっていうのは思うんですよね。で、認知行動療法の学びって、まあ、本でもできるだろうし、いろんな形で皆さん、独学でお勉強なさってる方、教室に通ってる方、おられると思うんですけれども、基本手順はそんなに難しくないんですよ。でも、その一つ一つの要素というか項目が、実は奥深くってコツがいる。だからそのコツをつかむのに、まあ、テーマごとにコツ、その、どう、この部分を解釈すればいいかっていうことも違ってくるでしょうし、カウンセラーがいる一番のメリットって、その効果的にその手順を進めるポイントをよく知っているというか、それを適切に横で支えてくれるっていうのが、一人でやって効果がないわけじゃないんだけど、カウンセリングでやるときのあの鮮やかな効果ったらなんだっていうと、そこがわかってる人が支えてくれるってところだなって思うんですよね。
そうです
で、
ね。
うちのスクールの、認知行動療法では脳科学を先に学ぶ。で、脳ってこう進化の過程で3層になっているんですよ、人間の脳って。まあ、いろんな捉え方あるでしょうけれど。その仕組みを分かってるからこそ、理屈でどうにもならないことがあるっていうのも、カウンセラーが分かってる上で、横でこうサポートしてくれるっていうところが、本当にこう、違う、クライアントにとって大きな支えになって、ちゃんと変化が起こるってい
そ
うう
ですね。
作りになってるので、多分、効果があるし、きっちゃんも、お、すごい変わったって最初に思ってもらえたんじゃない
そうなん
か
で
なっ
す
て
よ。
思うんですよね。
その脳の三層構造ってクライアントさんに何度か何度もお伝えしたことあるけど、それを知るだけで治っちゃうみたいなことっ
本当、
ていっ
あり
ぱいあり
ま
ます す
よ
よ
ね。
ね。
そう
もう、
なんだ、みたいなね。
すごいトラウマになっちゃってたりとか、まあ、トラウマが全て治せるとかっていうことではなく、そういうケースもあったっていうね、ことですけども、本当にショック状態で、だったりしたことも、それを知るだけで、あれ？なんかそんなに感情的にならなくても大丈夫なことなんだとか、脳の三層構造のお話って、本当にそれを知るだけで
違いますよ
違い
ね。
ますよね。すごい治療的効果があるっていうかなっていうかもう。
人間ってほらやっぱり考える力があるっていうところが高度な生き物の証でもあるじゃないですか。だから知識が入るっていうのがまた自分を こう回復させる、一つになるだろうし、でも、知識がありすぎるがゆえに、その知識がバグを起こして行き詰まっちゃうっていうのもあるから、そこをこう、認知行動療法は
そうう です
ま
ね。
くこう紐解いてくれてるなって思うの
そうです
で、
ね。
なんか学ぶだけでも面白いよね、
面
そういう
白い
の。
です。いや、本当だから、普通に本読んで認知行動療法とかね、さっきおっしゃったみたいに、いっぱい認知行動療法って溢れてるけど、本当にここのスクールの良さって、もう使える、今日から使えること満載ですし、脳科学も学べるし、自分にも他人にも使える、本当に使える脳科学の、ね、認知行動がギューって詰まってるから、一押しですよね。
本当。
だから本
まあ
当に
ね、
ね、
そうそう、今日ね、このポッドキャストをまたまたま聞いてくださってる方は、ちょっと知りたいなとか思ってくださってる方おられるかもしれないので、まあ、そんな方は、東京ビジネスカウンセラー学院の脳科学&認知行動療法士コースっていうのがあるので、このね、ポッドキャストの説明のところからも入れるかもしれませんので、よかったら、私たちにご一報いただければと。いうふうに思っています。またこのコース3ヶ月なので、きっちゃんこの3ヶ月間の中で、新しいまた講座進めながら発見があったら、ポッドキャストで、
そうです
で発
ね。
表しませんか？
しましょう。
ね
もう、キリがないぐらいね、なん
え。
か脳科学
そうそう。
について本当に語りきれないぐらいあるので、また新しい情報なども含め、ぜひぜひ。
ね、発表したいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。